こんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいる、パーソナリティのコーギーです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本のどこかにいる、あ、忘れちゃった見ないとやっぱりわからないものでね。もうだって第70何回ぐらいやってるのに全然最初の工場さえ覚えていないんですけれども、あったあった。この番組は日本のどこかで今日も一人の夜を過ごしている小さなゲイの若者コーギーによるポッドキャストです。何か有益な情報を得られる番組ではないかもしれません。眠れない時、いつもの G 行為に飽きてしまった時などにどうぞお聞きください。感想はハッシュタグココゲイをつけてつぶやい、ツイッターでつぶやいていただくか、番組メールアドレスコギコギポッドキャストgmail.com または番組お便りフォームまでご応募ください。と、久しぶりに全部読んだよ。まあ、番組のメインといたしましては、いろんなゲイの方とか、まあ、ゲイじゃない方もゲストにお迎えして、いろんな話を聞いていくというコンセプトでやっているんですけれども、まあ、12月はですね、私が、金欠という、至極、私的な理由でですね、収録を控えて、まあ、それだけではないんだけども、それだけが理由ではないんですけれども、収録を、ゲスト収録をちょっとしていないので、一人喋りが多くなっております。1月からね、ゲスト、1月以降かゲストで出たいとおっしゃってくださってる方々もいますので、待っていただけたらと思います。でですね、そんな12月、まあ大変疲れる月ではあったんです大変疲れ良くないですね。こうマイナスなところから始まるというのはしょうがないんですけど、まあ12月はいろいろなことがありまして、で、まあ、お金がだけではなく、こう精神面でもいろいろ飛んでいくものはあったんですけれども、まあそんなところもだんだんと、まあ半分終わり、半分終わったのかな、半分終わり、なんだっけ、言うこと忘れちゃった、あれいいや、忘れた、近況を話そうとしたんだ、そう、近況を話そうとしたんですけれども、まあそんなに、なんて言うんですか、こう筆舌に値するような近況はないもんでして、まあ今日もいろんなことがあって、いろんなフラストレーションがたまり、まあそんな一日を過ごしていたわけですけれども、お便りが来ております。でですね、以前番組にゲストに出ていただいた方からのお便りが届いておりますので、読ませていただきたいと思います。声ぐらいはちょっといい声で喋ろうかなっていうね、なんかね、声、私、まあ、最近ずっとケミオの YouTube 動画は見てる、前からずっと見てるんですけど、その声とかでこう人のライフに影響を与えるっていうのはすごく素晴らしいことだなと思っていて、で、何かっていうと、まあ、ケミオだけじゃなくて、私小島恵子さんのね、オールナイトニッポンゴールドっていう番組がラジオでありまして、でそれを高校生でずっと聞いてて、それをもう録音してデータ化して iPhone とか iPad、iPod にずっと入れてるんですね。でそれを聞いて、もう何回も何回も繰り返し聞いているので、内容はほぼ覚えたんですけれども、まあ何かこう気持ちのバランスがつかない時に、耳にその声を、馴染みのある声を流し込んで、なんとかこう自律神経を保つみたいなね、そういった役割をしていただいている部分もありますので、なんかやっぱりこういうことを、このポッドキャスト配信とかをね、している、せっかくしているのであれば、私もそんな存在になりたかよなりたかよってな、まあ、そんなことはいいんですけれども、お便りが来ております。大輝さんです。こんばんは。 DAIKI 大輝さんですね。大輝さんという方はオーストラリアのパースに住まれているゲイの方でして、素敵なスキンヘッドで、ツイッターもやられてるんですけれども、ツイッターの方ではですね、大変、なんでしょう、見聞豊かなオーストラリアの情報とかも載せられている一方で、この間はですね、肛門日光浴の画像を上げられていた、非常にホームランゾーンの広い、引き出しの多いゲスト様です。もし気になる方はゲスト回にもありますので、過去回を遡って聞いてみてください。そんな大輝さんからふつおたいただいております。お茶を飲みますちなみに今飲んでいるお茶は、以前ゲストにハテナハテナハテナさんという方が出ていただいたんですけれども、その方のにいただいた台湾土産の鉱山ウーロン茶です。大変美味しいです。ありがとうございます。お便りに戻ります。コーギーさん、ご無沙汰しております。先日日本に一時帰国した際に全裸収録をさせていただいた大輝です。 その節は大変大変お世話になりありがとうございました。まあ、全裸収録のところはちょっと拾わないんですけれども、さて、初めて一人暮らしした部屋の話を募集されていたようなので、私のつまらない経験でよければお聞きください。19歳の時に家業に耐えられず実家を飛び出した私は、他県に逃げて友人の部屋に転がり込みつつ、おばの名を借りて某新聞社の新聞小学生として住宅街にある小さな新聞販売所に落ち着きました。販売所の向かいには小学生のために借り上げられた部屋が2階建てアパートの1階にあり、私は同時期に販売所に入った年上のコンピューター専門学生の方と一緒に入居しました。築うん十年ともつかない非常に昭和な佇まいのそのアパートの部屋には、古い冷蔵庫のついた小さなキッチン、狭い風呂場、ボットン便所、そして8畳のスペースを襖で仕切った2つの畳部屋がありました。専門学生の部屋にはロフトベッドがありましたが、私の部屋には本棚が1つあるだけだったので、私は自前で座卓と布団、そしてラジオを購入してデザインの勉強をしておりました。アパートは日当たりが悪く、常にジメジメしており、冷蔵庫に入れていない食べ物はすぐにカビてしまいました。またその日当たりの悪さから、アパートの玄関を一歩踏み出すと、舗装された道に出るまでぬかるみの中を歩かなければなりませんでした。上の階には昼夜を問わず外に向かってバカ野郎と叫び続ける男性が入居しており、エキサイティングでした。ちなみにこの男性はある日ついに強制退去となったのですが、開け放たれたままになっていた彼の部屋の玄関の隙間からは強烈に吸えた匂いとともに、腐った畳の上に積み上げられたゴミの山が見えました。結局このアパートには取り壊しが決まり、販売所の2階の部屋に移ることになるまで2年ほど住んだでしょうか。実家暮らししか知らず、世間も知らず、住環境の改善要求をする術も知らなかった当時の私は、それでも実家の縛りから離れることができた解放感を満喫し、自由を謳歌していました。当時の性行動に関して付け加えるなら、インターネットさえ普及していない時代だったこともあり、19歳の頃の私には他のゲイと知り合ったりするような余裕はありませんでした。ゲイバーや発展場の存在を知るのはもう少し後のことになります。ただデザインの専門学校内でノンケ相手に片思いをこじらせて気候に走ることはたびたびでした。大変長くなり申し訳ありませんでしたが、ほぼ四半世紀前の私の初めての一人暮らし部屋は大まかにこんな感じでした。今後もコーギーさんのお声を拝聴する機会を楽しみに生きてまいります。日本は寒くなってきていることと思いますが、新居では暖かく過ごされて体調にお気をつけください。ということで、南半球オーストラリアパースより素敵なお便りいただきました。ありがとうございます。大輝さんはゲスト会でもお話しされてたんですけれども、もともと長崎とかそういった方の出身の方で、まあいろんな町を出て、実家を出て、ね、すごいね。8畳のスペースを襖で仕切った2つの畳部屋ってことは、1人当たり4畳ってことですね。ボットン便所か、ボットン便所ね。ボットン便所って、水洗じゃないってことですよね。で、風呂場、キッチン、そうか。なんかこういう話を聞いてると、やっぱりユニットバスっていうのは画期的な発明だったのかもしれないなと思いますね。まあ、意味嫌われる存在だとしても。で、まあ私自身の話を申しますとですね、まあ私の今住んでいる部屋は、だいたい17.5平方メートルとか書いてあったかな。で、おそらく、1,2,3,4、居住スペースとしては5畳ぐらいなんですね、部屋、ワンルームで。で、まあ、廊下と呼べるんだろうかみたいなとこに、一口コンロのキッチン、狭いキッチンが1個あり、で、ユニットバス。で、押し入れと呼べる、まあ私の身長よりちょっと高いぐらいのですね、180-176センチぐらいのちっちゃい押し入れがあります。でそんなところに、シングルベッドを置き、あ、そうか、部屋の進行あれは言ってなかったな、シングルベッドを置いてですね、で収納が足りないので、シングルベッドの上下に衣装ボックスっていうんですか、透明な収納ボックスを今ですね5個入れました。無理やり入れました。きっちりね5個入った。素晴らしいね、見立てが良い。で、 それで部屋の半分は埋まるじゃん。で、その反対側の部屋の壁側にはですね、本棚があり、カラーボックス3段があり、まあ、全て本で埋まっているというのが現状ですね。しかも本で埋まっているというのも、後面というか、後ろが普通に本を入れてて、その前面にも本が入っているというですね、多分建築で言ったら違法かっていうぐらいの、そんなニュアンスで本が入っているんですけれども。で、部屋の四隅の端、一角には冷蔵庫と電子レンジがこう縦に連なっており、で、冷蔵庫の横に、2段のカラーボックスを置いてですね、そこに炊飯器と電気ポットと、あとなんか乾物類を入れております。だからまあ必要十分という感じはあるんですけれども、なんとですね、昨日の夜、まあ、ちょっと眠れなくてですね、きっとぼやぼやいろんなことをしてたんだと思うんですけど、朝起きたらですね、私、無印良品のパイン材折りたたみテーブルを買ってたんですね。金曜日の夜に届くってさ、すごくない？眠れない夜で覚えてないのに、日付指定と時間指定までして注文してしまったデスクが、テーブルが来ます。今はですね、実家から持ってきたすっげえちっちゃい、すっげえ汚ねえ、丸い、40センチ直径ぐらいの丸い折りたたみテーブルの上で飯食ったり、まあ、この収録もしてて、それだけだと全然足りないので、無印で買ったポリプロピレン頑丈収納ボックスっていう、高さ30センチぐらいの立方体みたいな、まあ、収納ボックスがあるんですけど、それを机代わりにしていろいろしてます。で やっぱテーブル、まあテーブル買ったはいいけど置けるのかっていう不安は置いといてですね、やっぱりテーブルは必要だね、私は。本を読むにも、パソコンをするにも、何か書くにも、勉強するにも、なんかこう日常の時間を区切るって意味でテーブルが必要不可欠だなと思いましたね、今思い返せば。だってまあね、このポリプロピレン、聞こえますか？このポリプロピレン頑丈ボックスはですね、マジでボックスなんで、まあこの上で飯を食うって、まあ最初1週間ぐらいはこの上で飯食ってたんですけど、いかんせん寂しいというね、ところがありまして、でもテーブル入るかな、ちょっと、まあ入んなかったらちょっと本を減らすしかないんですけど、まあ乞うご期待っていう感じですね。で、なんだっけ、ユニットバスの話したの。ユニットバスの話でさ、ユニットバスの、私嫌だったんですけど、ユニットバス清潔的な面でね。でも、まあ、風呂の釜は、普通に私が入れるスペースは、ではあるし、あれなんです。風呂場、そのユニットバス内に置くものは、すべて宙に浮くように置いていて、私。ぶら下げたりさ、吊るしたりして。トイレ洗剤とか、トイレ用ブラシとかも。で、風呂場の、ユニットバス内の床に置いてあるのは、ダイソーで買った珪藻土マットしかないんですね。で、何が便利って、掃除がとても便利で、シャワーを一番熱いお湯にして、まあ、そんな温度設定とかないんですけど、まあ一番熱々のお湯に出して、そのシャワーでもう風呂釜も風呂の壁も、トイレの床っていうか床面とか便器も、もうザーって全部びしょびしょにするんですね。で、換気扇ガンガンに回して、おしまいっていう。だから、なんて言うんだろう、掃除はね、楽っちゃ楽ですね。すぐ終わるし。そこがいいところかなと思います。ネット消毒みたいな、そんなニュアンスでやっていますけれども。私の、マンションは、今住んでるところはですね、築38年とかだったかな。だからね、そんなに新しくなくて、一口コンロのキッチンで換気扇をずっとつけっぱなしにすると、排水口の匂いが上にこう吸い込まれていて、キッチン中が臭いっていうところはある。ちょっと古いんですよね、配管とかがね。それがちょっと嫌なところかな。あと、至るところがボロいっていうのはある。フローリングがね、剥げてる。 まあそれはいいとしてですね、なんだっけ、あ、そう、一人暮らしの話、あ、ちげえや、一人暮らしの話じゃなかった。あ、そう、それで一人暮らし関連でもう一つお便りをいただいておりまして、こちらマシュマロっていう、匿名希望でお便り、匿名でお便りができるところに来ております。4日前って書いてある、いつだろう。 こんばんは。ポッドキャストをいつも楽しく拝聴しています。私は来年から大学生になり、一人暮らしをするつもりなので、コーギーさんの一人暮らしを始めたお話を 自分のこれからのことを少し思い浮かべながら先日のツイキャスも拝聴していました。これからも配信楽しみにしています。まだまだ寒さが増すと思いますがどうぞご自愛くださいと。ありがとうございます。名前の知らぬ誰かさん、ご自愛ください。自分愛せないよねご自愛したいよね。そういう意味じゃないけどね、ご自愛自分を慈しんでいきたいよね、ご自愛ね。ね、大学生か。大学生で一人暮らしするとやっぱいいな。私ももうちょっと早くに一人暮らししてたらきっと変わるものもあったんだろうなと思う。まあね、一人暮らしっていうかまあ生活で、まあ、さっきあの大輝さんのお便りでゴミの山の中で暮らしているバカ野郎と叫び続ける男性の話がありましたけど、なんだろう、普通に朝起きて仕事に行く前の時間にまずゴミを片付け、皿を洗い、の時にトイレ掃除をしたり洗濯物干したり弁当作ったりして、ゴミ出しの時間までに、トラックが回収に来る時間までにゴミを出して、で会社に仕事に行き、仕事して帰ってきて、物を取り込んだり洗濯物を畳んだり洗濯機回したり飯食ったりゴミを捨てたりっていう、そういったなんかいわゆる生活って呼ばれる行為をすることが、なんだろう、私を無理やり生かしているなみたいなことを感じるときはありますよね。生活って不可欠なんだなみたいなニュアンスを、嫌がおうにも意識せざるを得ないですね。だからきっとまあそれがいいように作用する部分もあると思っていて、なんかこう生きる生きないみたいな、生きたい生きたくないみたいな理由ではなく、このゴミが腐るからね、この生ゴミを放置しておいたらゴキブリが来るからみたいな、こうなんていうの、なんだろうね、理由がすごく内面から出てこない理由によって動かされることが多くなるから、なんだろう、仕事みたいな感じで時間を過ごせてまあいいなとは思いますねマジ生ゴミ、ゴキブリが嫌すぎて生ゴミ今冷凍庫に入れてるんですけど、今日ゴミの日だったの、燃えるゴミの日だったのに今日その冷凍庫に入れた生ゴミ出すの忘れちゃったんですよね。職場に持ってっちゃおうかなそうだから今冷蔵庫には バナナの皮と玉ねぎの皮がね凍ってます。邪魔なんだよな。そう、なんかねなんかもともとその、まあ、私が持っている本の中でもですね、ロシア旅行記を書いてる武田由里子さんっていうね、犬が星見たっていう有名なロシアの紀行文を書いてる武田由里子さんって方いるんですけど、その方ってすごい生活の描写がすごい上手いんですね。でなんか富士山とか、富士山のなんか山小屋かなんかで暮らした話とかも本にしてるんですけど、そういう、あと小川糸さんとか、なんだろう、生活を書く人、まあ、吉本バナナさんもそうだし、あと誰かな、森鴎外の孫だっけ娘だっけ忘れちゃったけど、森真理さんとかね、その生活をエッセイとして書くみたいな人が、私は気づけば本その蔵書の中にいっぱい持っていて、なんだろうな、生活に興味があるのかもしれないね、私はでこの間まあ生活、その一人で暮らすっての中に料理とかも入ってくるじゃないですか、ご飯作ったりね。でその料理するにおいて、まあ、私も一応は自炊をしているんですね。一口コンロでとっても不自由なんですけれども、でなんか肉焼いたり野菜切ったりしてるんです。まあでも野菜はあんま切ってないから、野菜を切るのは土日ですね。で肉も土日に切って、もう冷凍庫全部ぶち込んで、で平日は電子レンジでそれらをこう解凍して、鍋の上でフライパンの上でキッチンバサミで切るみたいなそういうことをしてますけれども、でこの間明日もゲイさんとか、あと世界のネジを巻くラジオ、ネジ巻きラジオのネジ巻きさんとか、あとゲイ的ニュースラジオの光一さんとか、あとは M 目的ポッドキャストの大輔さんがとかが集まってですね、 YouTube ライブをこの間やられてたんですね。でその時に私もなんか質問募集ってあったから、一人暮らしの料理テクニックみたいなことを質問してみたんですね。でまあ コーギーさんは納豆を100万回混ぜてそうみたいな、そういった話もいじっていただいたんですけれども、まあそれは置いといてですね、あそこさんがニンニクと生姜さえあれば美味しくなるみたいなことをおっしゃってたんですね。それを聞いた私ニンニク買いましたでもさ、ニンニクそんな使わないんだよね。あ、ニンニクをねチューブで買ったんだけど、なんかこうニンニクチューブとその生のニンニクで買うの迷って、でも一人暮らしビギナーがこのニンニクというザ・ドラキュラみたいなあのフォルムの生のニンニクを買って使い切れるかっていうところがまずあって、でそれでちょっとひよってチューブにしちゃったんですけど、でこの買ったはいいけどどうしようみたいなのは、この間の顔マンガイを炊飯器で作るのに使いました。顔マンガイっていうか顔マンガイもどきなんですけども、最初はなんかネットで調べたレシピ通りにやったんですけど、いかんせんうまくいかなくて、なんかあんまり別に好きな味じゃないし、なんならこれ蒸し鶏と飯じゃねみたいな感想に至ってしまったんですけど、結局私なりにいろいろ試したところですね、炊飯器にそのチューブのニンニクとあと生姜とネギの青いところと、まあ、鶏肉入れて、もう醤油と酒でいいやっつって全然タイっぽくない、顔マンガイっていう名前じゃないけど、もう醤油と酒だけでいいや、あと砂糖入れてバーってやって炊くっていう形に落ち着きました。だからまあ結局ニンニクと生姜を使っとけばみたいな、美味しくなるのかどうかみたいな話には帰結しないんですけど、まあでもいろんなエピソードがそのライブの時に聞けましたんで、皆さんはどうやって一人暮らしの人でさ、自炊してる人ってさ、モチベーションはどう保っているのか本当に気になる。なんかもう本当に仕事で嫌なことがあった日とかはマジでも自分を励ますためにいっぱい食べたいけれども作りたくはないみたいな日はやっぱあるわけじゃないですか。でもこの間もそういう日があったんですけど、もうそんな時にさ、もうキッチンバサミで肉を切るのさ嫌なのねどうしたらいいのかなっていうところはあったんですけど、今現在私が持ってるそれに対する最適解はですね、缶詰の稲葉の缶詰で、カレーは有名じゃないですか、インドカレーとかバターチキンカレーとかで美味しいんですけど、稲葉の缶詰のガパオライスっていうのがあるんですよ。ガパオライスのガパオライスの具がガパオと呼ばれるのか分かんないんだけど、ガパオ部分が缶詰になってるやつが稲葉から出てるんですね、ピンク色のパッケージで。それがねめちゃんこうまい。あれと冷凍ご飯さえあればもうそれで一食いいよねっていうぐらいのうまさです。あと弁当とかにね私持ってってる、タッパーにご飯入れて、前の日にご飯入れといて、で冷蔵庫ぶち込んで朝起きてそのタッパーと缶詰を持って仕事に行くっていう、で仕事場電子レンジでこう温めるみたいな、そういうのはしてますね。だからそういうなんか小さな工夫とか小さな発見みたいなのを繰り返す生活と呼ばれるものがきっと私は興味があるのかもしれないとはちょっと思います。っていうとなんかすごい生きることに対してポジティブみたいで、なんだかこうモヤモヤしてきちゃうわっていうところはあるんですけど、皆さんの一人暮らししたエピソードとかね、なんか生活に関するエピソードとかトークありましたら何か教えてください。ちなみにですね、私が今目下解決しなきゃいけないことはですね、この一口コンロキッチンでどうやって作業スペースを確保するかっていうのが今目下の課題でして、ワゴンとかあるじゃん、なんか一番上が作業台になるワゴンみたいな、それがさ大体売ってるやつがでけえんだよな、私の部屋 にとって。あれそれその場で売ってるような作業台を買うとですね、おそらく私はドアから部屋に入れなくなるんですねちょっとどうしようかなっていうのをすごい考えておりますので、なんか一口コンロのアイデアなどありましたらぜひ教えてください。で私一口コンロの割には自炊頑張ってる方だと思うんだよね。そんなことはいいとして、大輝さんと匿名希望さんありがとうございました。季節して生活の話になりましたが、この後ですね、以前にマシュマロにて皆さん働いている日の朝ごはん何食べていますかっていうのを ちょっとマシュマロの方で聞いてみたらですね、意外とたくさん回答が来ましたので、それをちょっと紹介する回を収録したいと思っておりますので、もしご興味があり、私と同じように生活に興味がある方がおりましたら、そちらもご確認ください。それではまた、それではまたってなんだ。それでは、おやすみなさい。